ゴーゴーレノファ、
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 ゴーゴーレノファです。第25節ホームツエーゲン金沢戦はなんとなんとの試合中止となりました。
そうですね、
雨で
ありましたね。
まあ、雨だけならね、あの全天候制のスポーツっていくつかあって、サッカーもその一つ、まあ、雪が少々降ろうが、うん、雨が少々降ろうがやるんですけど、まあ、少々って結構な土砂降りでもやりますけど、さすがにね、土砂災害警戒情報とか出てる中では、まあ、そこに見に来られる方も危険だしね。
そうですよね、
まあ、基本的には警報レベルがあればそういうスポーツイベントも、まあ、個人的にはね中止でいいかなって思うんですよ。やっぱりこう命やね、あの、にも関わることだし、怪我とかもあっても大変だし、
そうですよね、
雷の心配もありましたしね。で、試合数がこうずれてくるんですよ。そうなってくると、レノファは今24試合消化で、実はね、その今レノファ15位で、降格ラインの19位が愛媛なんですけど、5点しかないんですよ、勝ち点が。
はい、
で試合数が、まあ、愛媛から、ね、北九州までっていうのは25消化してるんで、まあ、若干その上の、ザスパ草津群馬、栃木、山賀、それからレノファっていうのはそこまで24試合消化してるので、まあ、試合数の消化が少ない方が位置的には有利だから、まあ、まだでもね、さっきも言って5しかないから
そう
安心できないん で、 そ う、 んで、ね、そういう意味でも差がね、
うん、
ツエーゲンは23試合しかなくて勝ち点が1差、勝ち点差がなしですぐ上にいるんですけども、そっちの方がまた有利っていう話になるんで、残り試合が多い方がね。だからね、これで勝ち点積んでいかなきゃいけないですよね。
本当にね、ここからどんどん積んでいってほしいですね。で、
今日はあの私の大好きな選手の一人でもあります渡辺博文選手ということでね、あの雨の日のこととかもね伺ってますんで、じっくり聞いていただければと思います。徳田智代、いつもの通りインタビュアーです。
本当にあのちょっと日本各地で悪天候が続いていて、あの、まあ、前節山口も中止に、まあ、なってしまうという事態になりましたけれど、練習もやっぱりこう満足にはなかなかこの1週間半ぐらいできなかったですか？
そうですね、ちょっと水たまりが多かったんで、もうそれに合わせたサッカーをちょっとしてたりもして、まああんまりこうボールが走らないっていうのもあのいいようにとって、まあ、そういうサッカーをしようっていう感じではやってましたね、トレーニングで。
今週はどんな取り組みを練習ではされてるんですか？
まあ今もなんていうんですかね、雨が続いたり、まあ、やんだりちょっとこう水が溜まったりっていうのもあるんですけど、まあ、あまり気にせずにもう群馬戦に向けてその相手の特徴を把握しながら、戦術に落とし込んでトレーニングしてる感じですかね。
まあ、群馬はあの、まあ、監督が、まあ、変わられてはいますけれども、やり方自体は大きくは変わってないという見方ですか？
そうですね、まあまあ、出てる選手もそうですし、選手の特徴っていうのもやっぱ変わらないじゃないですか。だからまあ相手の立ち位置がそこまでこう変わってないとすると、僕たちもそれにこうあまりこうナーバスになるのではなく、自分たちの良さを出していくことに専念したいなとは思ってますね。
ホームで初勝利を挙げたのが群馬だったわけですけれど、
うんうん
うん、あの時とレノファの方が少しまあ立ち位置が変わっている、というところでいくと、逆に群馬の方やりにくいかもしれませんね。
そうですね、まあ、僕たちは今すごく少しずつ土台っていうのができているし、意識的な面でも今までだったらこう立ち位置だったりボールを動かすことっていうのが少しこうメインになってた部分もあるけど、でも一番の目的はやっぱりゴールだよねとか裏を取ることだよねっていうのを改めてみんなで共有できてるんで、まあそこのトライがすごくできるかなっていう印象ですね。
あ、なるほど、
はいはいは
い、見ている私たちもいい意味で、私たちのサッカー脳を鍛えないといけないなっていうふうに思うシーンって結構あったんですよね、プラスアルファで、そのゴールへの道筋がちょっと見てる私たちも少し分かりやすくなるのかなっていう感じですか？
そうですね、結構そのゴールを目指すときにその前に目指す場所ってあるじゃないですか、
はい、
裏を取るとか、
はい、
立ち位置をどこに取るのかとかってあるじゃないですか。でそこにいいボールが入るのか入らないのかでも変わるし、そこでターンできるのかできないのかでも変わるし、 いい状況になった時に J1 の試合だとそれを確実にものにしてゴールを決めてたりするのがフロンターレとかマリノスだったりするんですね。だからそれが僕たちもどれだけそこに質を高めてできるかがものすごく今肝になってて、だからそういう目線でサポーターの方にも見てほしいというか、あそこにボール入ったらやっぱりゴール生まれるよねみたいなとか、はいはい、今の動き出しよかったよねとか、なんかそういう目線で見てもらえたらより楽しいかなって思います。
逆に言うとその渡辺選手からいいボールが出ることってすごくあるじゃないですか、
はい、
でその後というか、
うんうんうん、
その先に J1 だったらもしかしたらそこからゴールにつながるかもしれないなっていうシーンって前半戦含め多くあったような気がするんですけど、要
は
その先っていうことです。
そうですね、そうですね、もうより相手を困らせるとか、うん、嫌な位置に立つとか動き出しをするっていうのがもう全部点と点があった時にしかやっぱゴールって生まれないんで、そこの精度かなと思いますね。
今渡辺選手がご覧になっててご自身でプレーされていて、うん、このシーンは本来ゴールが生まれるべきシーンだったなっていうのは、うん、振り返ると結構あったりするものなんですか？
ありますけど結果入ってないんで、トライしたし動き出しも良かったよねで今は終わってる状態で、ただそれで精度をやっぱ上げていかなきゃいけないから、その点に対してどれだけこうピンポイントで合わせれるかとか、やっぱお互いの狙いが一致しないと合わないじゃないですか、そもそも。
そうですね、
はい、裏を狙ってる人がいるのにパスを出す人は足元を狙いたいってなったらそれはちょっと話違うじゃんってなるから、うん、そこの狙いがお互い出し手と受け手が合ってきてるってことはゴールも生まれやすくなる。だからもうちょっとですよ、
もうちょっと私たちももうちょっと見守るっていうね、
はいはい、
ところですよ ね、
そうですね、まあ、
やってる選手の皆さんがおそらく一番そのもどかしかったりとかするのかなってなんか思いながらも、うんうん、特にその岡山戦は難しかったのかなと、出せなかったのかな、中断期間中にやってきたこととかが、うんうん、みたいな印象も受けたんですけど、うんうん、このあたりはいかがですか？
まあ、正直うまく守られたし、それこそ最後の精度の部分が圧倒的に低くてシュート数もやっぱ少なかったじゃないですか。だからそこまでいけてなかったってことはやっぱり前線に枚数をかけれてないっていうのがまず一つ問題にあるから、そこをどうにかこう自分たちの中で誰が前に行くのかとか、どのタイミングで行くのかっていうのをやっぱ整理したり、自分で振り返りながら感度を高めていくしかないですよね、はい、
なるほど、うん、渡辺選手 の、 岡山戦の悔しそうな表情とか、うん、あとはご自身がその前でプレーをしようというか、その最初ラインなんだけどボールをちゃんと中継役として前に運ぼうとか、そういった意識が他の試合に比べて何倍もなんか大きかったように見えたんですよね、あの試合は。ご自身がそういうプレーをされるということは、その前の選手たちに対して の、 そのメッセージなのかなというような風にも見て取れたんですけど、
まあ、それもありますね。もちろん消極的になってる選手とかがいたらどんどん攻撃に参加もっとしていいぞっていう風にはずっと話しかけてたし、で自分もチャンスがあったら手助けしたいしっていう思いがあって、なんか昔ねヴィッセルの時にリージョー監督に言われた言葉で、本当にいい選手はもうポジションなんて関係ないんだみたいな、適正のポジションなんて関係ないっていうか、どのポジションやってもうまくいくっていうか、
なるほど、
サッカーを理解してたらどのポジションやってもうまくいく、だから4バックだろうが3バックだろうが関係ないんだよっていう。だからそれを聞いた時にいや本当だよなと思って、センターバックだったらセンターバックに固執することってそれの職人にはなれるけどそれしかできない、でも僕がボランチもにも関わった時にボールを受けた、そこのボランチの位置でボールを受けた時に仕事ができないとボランチでは仕事できないよねっていう、ただもうセンターバックの選手だよねってなるから、そしたら前に手助け行った時に助けれないじゃないですか。
確かに、
そうだからよりなんか自分っていうのをもっと可能性を広げたいと思うんだったら前に行くことも必要だし、だったらボランチがフォワードの位置まで行くことだって OK だし、サイドに行くことだって OK だし、
そうですね、
そうなんかそういうのも含めてサッカーって自由度があっていいのかなって思うんですよね。
うん、うん、 まあ、本当にちょっとね、後半戦というかその中断明けの試合が本格的に始まるのが、うん、おそらくまあ今週からというような感じもしていますけれども、うん、
はい、
ぜひ最後になりますけれど、サポーターの皆さんにメッセージをいただけますか。
はい、まあ、僕たちその群馬戦に向けて、まあ、こう新たな気持ちというか新たなスイッチを入れて、前節とは違う攻撃的なプレー、守備も攻撃もそういった姿勢を見せることによって勝利をつかみたいと思います。引き続き僕たちの成長を見守ってください。
なるほどね、
たっぷりと話しました。
面白いね、話を聞いていると、その時その時の作り方とか攻撃の仕方、守り方とか、うんうん、まあ、最後成長を見守ってくださいっていう言葉もありましたけども、はい、多分進化はね、うん、していくんだと思うんだけど、これね、全部のチームがやっぱりいろいろ考えながら、ちゃんと当然みんなやってるんですよ、
それぞれがね。
そうで、そもそも自力であるとか選手層であるとか選手の実力を、まあ、仮に同等のものだとすると、そのチーム同士の差っていうのは噛み合ってるか噛み合ってないかとかだと思うので、そこの部分ですよね、うん、でも今聞いてたら、まあ、攻撃守備もその最後のフィニッシュ、やっぱ得点を取るためにっていうところの部分は聞き取れたので、
うん、
そこをやっぱりザスパ草津群馬の22日のゲームでは見せてもらいたいよね、やっぱり。
そうですね、見たい、
まあ、しっかり応援していきたいと思います、うん、あさって22日アウェーで午後7時キックオフです。ゴーゴーレノファ、来週もお楽しみに。